に戦闘態勢 .com。
じゃあ大人気のあのコーナー、
嘘、
あのコーナーから行ってみましょうか。
はい、
何これチングルメ
イエイエイ
エイエイエイ、よくわかんない。
工藤君も
はい、
あ、いなかったか、
いなかった
か、でもいや、もう聞いてますから
、わかるよ、何これチングルメ、
何食った前、前の回何食った俺たち、
え、
聞いてねえじゃん。
あのね、ちなみに前回紹介した、はい、あのコーンポタージュ風味のラムネ、
はいはいはい、
あれですね、あれ声優でこの前まだ売ってて、
本当
10円になってました。1本10円
駄菓子館
かな、多分仕入れ担当者はもう大目玉食らったんじゃないかと思うんですよね。
やばいね、そ
う、はい、どうすんだこれ、ね、これ何これチングルメの、あのドリンク業界、ドリンク業界でね、かなり前から、何年かに1回出てくるんですよ、こういうやつが、炭酸コーヒー系ね、何回かに1回、何回やっても消えていくのに、なぜかコーヒーメーカーを引きつけてやまないんだろうね。多分コーヒーに炭酸を入れるっていう、この、あの、楽園探し、アルカディアを求めて行くんだろうね。何年かに一回、もう、いつも潰れて、続いた試しないのに、どうしても。
しかも、ボスがやって
る。ボスがやってる。大体ね、こういう、あの、炭酸、コーヒーに炭酸入れるようなのは、なんかこう、サンガリアとかね。
そうそうそう。
ああいう、こう、ちょっと、マイナー系のメーカーがやるんですけど、今回、ボスさんが、やってくれました。ブラックスパークリング、うん、これ多分ねだいぶ前に出て、うん、もうどこにも置いてないと思うんだけど、あのうちの会社の近くの 3F にだいぶ前からこう2本ずーっと残ってるの。ずーっと2本残ってて、でしょうがないからもう確保するかと、ね、ちょっとメジャー系だけど、
はいはい、
で俺がこれレジに出した時、うん、店長のおじさんが解放された感じのため息をついていました。ええ、これ相当残ってたんですよ、これ。これ
賞味期限とか大丈夫ですか？
なんでしょう。2013年11月7日。
ギリギリ。
ギリギリ
。
じゃあ早速ボスのブラックスパークリングを皆さんでちょっといただきましょう。
まあ、これはまだ何
か。私もちょっと、
これの
コンポタージュ。初めて飲むやつなんで、どうなのかちょっと、うん。意外とうまいかもしれないよ。
ね、うんうん、
俺も意外とね、うん、今までなんか自販機とかでそういう、うん、コーヒー炭酸系も見つけると、まあ必ず味見してするようにはしてたんだけど、
この
まあね、まあちょっと一本飲めたためじゃないので、ただこれボスさんがね、今回満を持してっていうことなんで、
そうそう、俺なんで今見つ
かる、俺なんで食んないのかな、
ね、やっぱりボスさんの、やっぱ、お墨付きっていうことで、やっぱ、今回、
なんか
コーラのような
ね、感じね、
見た目
コーラだよね、黒い泡がこう立って、
うん、
あ、いいねいいね、
コーラと置いといたら分かんないかもしれない、どっちがどっちみたいな、ね、
ちょっと匂い嗅がしてるの、うまい、
まあね、
まずじゃあ、
はい、
う
ん、
ありがとう、ちょっと、
はい、乾杯、
ああコーラじゃない、コーヒーの方だ、
うん、コーヒー、ね、完全にコーヒーだね、これね、うん、いただきまーす、
うわ、
なんだろうこれ。
まずいな
ぁ。でも、ちょっとね、想像よりもね、まずい。うん、
これ想像よりまずいぞ。
なんだこれ、うん、砂糖が入ってないんだね。
入ってないね。
うん、
ブラック
の、全くブラックなんだね、うん、これね。
あー、なるほど。
酒を飲めない俺からするとね、うん、ビールにすごく近い。うん、舌触り、
あの黒ビールみたいな感じかもしれない。
黒ビールでなんかほんと抜けた感じの。
そう、なんか、そうそう、そんなにシュワシュワしてないんだよな。
してない。
ビタン酸。
舌触りすごい酒に似てるわ。
うん、そうそう、このビタン酸なところがちょっとボスさんの特色なんだろうね。多分今回ちょっとビタン
酸。長い間置いちゃったからビタン酸になってることないの？
そうでしょ、ないでしょ。そうなのかな？
いや、こういうもんだと思うよ。これ以上炭酸きつかったら逆に飲めないよ。
これは本当にノンアルコールのあれだね。
そう、ノンアルコールの黒ビール。
黒ビール
みたいな感じ。
うわ、これまず
っ、エスプレッソの深いコクと炭酸の刺激が心地よい。
そうかな、これ。
無糖のブラックコーヒーですと。
これ本当に、ね、本当想像以上に、ね、
だから本当にノンアルコールビールの代わりに、うん、あの飲むんだったら、うん、だと思って、ね、コーヒー風味のノンアルコールビールだと思って、
う
ん、
そういう風にして売った方がいいよね多分ね。
ただまずいなこれ、うん、
これ、ま、これは来てるね。
ええ、意外と美味しくなかったね。
意外と美味しくなかったね、ボスさんが投入してきた割には、ね。
アルフォートもらいます。
アルフォートで甘みを取ってください。
これお茶菓子としてこれいただきつつっていうのはどうなんですか、うん、これ。いいじゃないですか、うん、アルフォート。そうね。アルフォートを一口いただきつつの。
舌を洗う感じだね。うん。
つつのコーヒー。お茶受けのね。はい、ええ。いかんね。どうしても炭酸がね、邪魔するんですよ。
アルフォートの味を消しそう
な。そう。うん。なんとも組み合わせづらい感じ。
そうなんだ、ね、うん。ちょっといまいち、いわゆる失敗作ですね。う
ん、ね。
よくでも商品する
よね。するよね、これね。サントリー。
あと値段はちなみに
値段ね、うん、130円ですよ、うん、普通の。
あと1本まだその 3F にあるんでしょ、じゃあ。
いや、2本買った。
あ、2本買ったんだ。だから買いました。
買い占めた
、ねうん。あと1本あるけど。
ちょっとミルクとか入れて飲んでみたら、まだマシな気が
する。
砂糖とかね。
砂糖
ね。はい。
あとは思い切って温めて炭酸飛ばして、普通のコーヒーとして飲んじゃうみたいな。
いやー、今回も、
まだ、なかなか、
なかなかチングルメでしたね。
手ごわい、まだまだあるかもしれない。
じゃあ皆さんも、チングルメ、ご存知でしたら、メールくださいということでね。
なんかチングルメ、なんかありました？リクエストとか特にないですか？
ないです。リクエストというか、メール自体が
ないので。
でもなんか、点数上がったね。
あ、そう。あ、そうですか。やっぱ、先週やったチングルメが点数あげたんですかね。
いいかも、
まだまだいきますよ、チングルメね。ということで、じゃあ次は、おすすめありますか、皆さん。おすすめ商品、今回のおすすめ商品ありますか、皆さん。お、
ああいいよ、いい、
あ、
俺はあるけど、
あ、どうぞ。
漫画で、タイトルが長いんですけど、カフェでよくかかってる J-POP のカバーを歌う女の一生。
ああ、なんか聞いたことあるんですね。
うん、うん、すんごい、あのね、バカにしすぎ。人のこと
を。あ、そう。
人のことバカにしすぎて、痛快です。
あ、そう。
もう、そういう女はこうだっていう。小バカにしてるつもりは、ありませんよって後書きで書いてんだけど、うん、嘘をつけって話ですよ。悪意爆発。もういや、救いようがない話がこう、サブカルをバカにしてるのね、うんうん。サブカルって幅広いじゃない、うん、それ一つ三つぐらい取り上げて、うん、バカにしてる感じで。あまあ読んでてかなり痛快、毒いっぱいですけど、うんうん、なかなかおすすめです、これ。
はい、それ何巻か出てるの？一巻だけ
短編集だから。
あ
どうぞ、ここ
に。じゃあ、俺も漫画で、ブラックジャック創作秘話の3巻。
3巻がおすすめなの？ 3
巻おすすめ。
どうなの？ブラックジャック創作秘話。
もうね、3巻は、もうブラックジャックと関係なくなってきてて、うん、なんか孫悟空とかの話とか出てきてですね。
う
ん、
僕の孫悟空。
僕のその、なんか孫悟空を6回ぐらいやってるみたいなのがあって、とかね、あと、なんだっけ、実在する、まあ、漫画家が、まあ、手塚治虫さんも回想したりするシーンだけど、うんうんうん、まあ、3巻に、石森先生って言ってるからあれだけど、永井豪とかが出てきたりね、まあ、もちろん漫画で出てきたりするんだけど、うん、まあ、3巻って、鴨川つばめが出てくるんだけど、
はいはいはいはい、
普通は、まあ、永井豪だったら永井豪の、うん、まあの感じで、まあ、漫画普通なんだけど、うん、鴨川つばめは、例の、つばめの漫画で登場みたいな。
つばめ
ほら、つばめのイラストあんじゃん、あいつが、
うん、
作者
出てくるの、
作者救済のお知らせ。
普通は例えばインタビュー形式でこういう感じでさ、うん、ところがこういう漫画のシーンになってて、うん、で、長井豪先生どうでしたみたいな、うん、っていうシーンが出てきたりする、うん、 って、まあ、長井豪の、まあ、人物ですよ、うん、漫画になってるんだけど、うん、鴨川ツバメだけそのツバメの、うん、ツバメの格好で、いや、あの時はこうでしたみたいな、あれがちょっとかわいいかなっていう。
鴨川ツバメって、手塚先生と交流はあったの？
全然なくてですね、もうあの手塚さんと関係なくて、で、うん、鴨川ツバメを見出した編集者が、うん、あの、まあ、それもあんまり関係ないんだけど、うん、最後の方にちょっと手塚
治虫。壁村さんっていう人？
あ、壁村さんは編集長で、阿久津さんっていうね、担当者が、鴨川ツバメとかを見出してきて、うん、って言ってて、その阿久津さんっていうのはもう最後、あのちょっと若干、あの手塚先生と絡むっていう
ので、チャンピオンで同時期に連載してた、鴨川ツバメとブラック。
あ、でもしてた、してた、してた。
してた、
あの時確かしてた。
だから、ガキデカ、ドカベンと、七半ライダー。
すごい、ね。
そうそう、すごい、
ね。すごい、黄金時代で、ね。
七半ライダーってチャンピオンだったんだ。
う
ん、
確か、確か。
俺らが小学校ぐらいの時だよね。
そうそうそう。
黄金時代。チャンピオンとジャンプの。
そうそうそうそう、
双璧
か。それが、でももうチャンピオンがグググググってなっちゃう。で、まあ、そのさっき言った壁村さんが出てきて、あのまあ、バーでその壁村さんと阿久津さんと鴨川ツバメが出てくる場面で、うん、壁村さんが「俺はお前の漫画全然わかんねえや」っつって、ちょっとしょぼんとしてるね、ツバメの格好でしょぼんとしてるあの鴨川ツバメが結構かわいいなその辺がちょっとおすすめです、
ね、東秀夫の漫画にも出てくるよね。
あ、そうなんだ。
あの壁村さんっていう、
あ、そうなんだ、
編集長の壁村キックっていう必殺技があるんです。そうなんだ、蹴るっていう
ちょっと結構怖い感じ、
怖い感じらしいよみたい
な。なるほどね。
って感じです。
はい。じゃあ、工藤くんと僕のおすすめはまた、後ほど。
後ほど。
ね。じゃあ、人生相談いきますかね。どんどんどんどんいきますよ。
充実してきましたね。
じゃあ、これ。
はいはい。はい。
わかんない。俺はわかんない。わかんないかもしれない。
性の悩み。
何ですか。
ある風俗店に出入り禁止になってしまいました。そこはかとさん。少し距離があるお店だったので電車で通っていました。まあ2ヶ月に1回行くペースだったのですが、先日電車の人身事故で止まってしまい、復旧まで動けないということが、ことで待機していました。お店にはその時にその旨を伝え、指示を待とうと思っていたのですが、店は来れないというのはないので、来れない場合はこの電話からの予約は取れなくなりますがいいですかと言われてしまって、慌てて私は、いやしかし人身事故は不可抗力ですし、と言うと、向こうは、だから来れないということはこちらは想定していないんですよ、と半切れされて、このまま連絡をしないで待機していると、携帯の留守電に、こちらの電話番号ではこれから予約は一切できなくしました、という内容の録音が入っていた状態です。お気に入りのお店だっただけにショックですが、風俗ってこんなもんですか、っていう内容の質問なんですけど。
女の子に人気があったんでしょう。
あ、え、女の子
に、女の子に人気があったんで、もうすぐ次の予約入れたかったんじゃないの、
店側としては。この予約入れたい女の子が予約入れ、うん、でもさ、うん、それはそれでいいと思うけど、うん、例えば遅れそうじゃん、うんうん、遅れそうだからその間、うん、もう予約、女の子キープしとくことはできないから、次に来るお客さんにどんどん回していこうっていうのは分かるけど、その次からもうこの電話番号からもう予約できないよってなっちゃう。
めんどくせえからじゃない。
なんで？
単にそんな接客するのがめんどくせえからじゃん。次も同じことやられたら嫌じゃん。
ああ、だから次も遅れる。
そうそうそうそうそうそうそう、またそう、また電話した時に、うん、
予約取ってまた遅れんのかて
めえみたいな。そうそうそうそうそう
そ
う。
そう、でもそんな厳しいんだ。
厳しいんじゃなくて、めんどくさいって思われたらもう終わりだよな。風俗なんて水もんだし、ね、うん、これは接客をやってると分かるけど、めんどくさい客はもういいよって感じですよ。う
ん、ああ、人気あるんだから、
うん、いや、人気あるんだからっていうよりも、なんていうの、例えばその人にかける手間ってあるじゃない。うちの場合だったら、うん、まあ、規定の料金になるじゃない、うん、で規定の料金以上のものっていう振る舞いをされたりする場合っていうのは、うん、いや、もうちょっとっていう、他のお客様の迷惑にもなるしっていう大義名分があるんで、うん、この場合はちょっと極端だと思うけど、うん、まあ、運が悪かったと思って諦めるんだな。
あ、うん、まあ、ちょっと虫の居所が悪かった感じ
ということでしょう。だって社会の一部ったってさ、うん、役所じゃねえんだから相手は、うん、客商売だって腹の虫の居所の悪い時
あれとかどうなんだろうね。 島村にの店員に土下座させた。
あれは頭おかしいだろ。
あれなんだ、あれおかしいよな。
だって土下座させる？あんた。
させない。
もし、もし例えばじゃあなんか俺が悪いことして、土下座して気分良くなるか。
いや、土下座して気が収まるっていう
のが分かんないんだよ。俺分かんないんだよ。だよ多分ね、気分悪いよ俺。
そのことされたら。そうそうそうそうそうそう。いや、例えば向こうがさ、大変。申し訳ございません
でした。それ顔見てるだけだよ、ムカつく。
いやいやさ、
この顔見てるだけだよ。
土下座されたら
さ、顔芸みたいだよ。
おいおいおい、
むしろ顔芸を見せたい。
顔芸を見せたい。
土下座させてください。
すごい前振りだよ。例えば市村、島村でさ、っていうところがない振りが今、顔芸を土下座芸を見せたい。そして、この風俗の話もさ、すでにその伏線だったんだよ。今の伏線の顔芸を見せる
ため。練馬のシャーマンと言われてました。
でもさ、やる？そんなことしないでしょ？
やるっていうか、させる気持ちもわかんないし、土下座する店側もわかんないん
だよ。だからもう、多分、あれじゃない、あの、事なかれ主義が身につきすぎてるのかもしれない。
もう、この場を丸く収めるんだったら何でもしようみたいな。
俺だって、去年ぐらいか、土下座しろって言われたよ。
マジで？
マジで？土下座しろなるわでもあるかもな。俺もラーメン屋だったんだけど、今日そういう客はいた。
あ、今日
紙屋入って、いや、昔よ。子供の頃なんかラーメン屋手伝ってると、なんか紙屋入ってると、まあ、そんなことあるわけよ。ラーメンなんか紙入る、絶対に。もう100回に1回ぐらい。で、そういう客はいた。
ちょっと多いと思いますけど。
ある。
あなたんち、裏切れた。
1回、1日1回あるぐらい
だ。1日1回ぐらいある。でも、まあ、稀にそういう客が言った、確かに。土下座しろって客が。
そういう時どうする
の？しない。
しないよな。
完全しかと。
しかと思わないよね。
シャンプルしてた。だからその子供が騒いだのよ。その客の連れてる子供が騒いで、それをうちで働いてくれてる人が注意したわけ。そしたら親が言っても聞かないのに、なんでよそのお前がその注意なんかするんだと。で、俺が出てったら、土下座しろもなるわって言うから、しかとです。じゃあお金返します、俺は客だぞって言うから4円50円返しますんで、さようならと。それはもうそれっきりのこと。もう分かんない俺、土下座しなければそのプライドが満たされないっていう気持ちが分かんない。
分かんない、
そういうことだよね。プライドなんだよね、プライドだと思う。ただ恥かかせやがってみたいな、分かんないけど。だからこっちにも恥かかせたいんだろう。だけどそんなことして満たされるのか。俺気分悪いけど、
俺も気分悪い。
気分悪い。誰かがなんか俺に対して土下座なんかしたら気分が悪い。いいからそんなことって気持ちになるよ。
あとやっぱたまたまほら半沢ブームがあったから、なんか土下座させたいみたいなあったじゃない。
何、
半沢
あれか、
土下座、
最後土下座。あれは半沢が強要したの、土下座しろって。
ちょっと俺見てないんだけど。
約束したんだよね。
そうなんだ。
約束して土下座しろっつって土下座した半沢ね。でも半沢効果、島村のあれは何を
する方もするで、たあのね、お客、いや、お客が、俺が読んだのによると、お客が返品しに来たと。で、あの、なんか不良品だったのかよくわかんないよ。
穴が開いてたか
な。穴が開いてたかなんか不良品で返品しに来たと。で、その返品はまあしたんだけど、ここに返品するためにかかった電車賃を出せ、そういうことに言い出したわけ。でまあ普通考えたらさ、そんなの出さないじゃん。そこまで、そこまでさ、店側見る義務ないじゃん。それで、いや出せませんって言ったら土下座しろっていう話になって、すいません土下座しますみたいな。
で、土下座してお金を返したんだろうか。
いや結局あの電車賃は出さないんじゃない。
出さないから土下座して、それを自分のツイッターで写真撮っても拡散しちゃったわけ。
土下座させたぜみたいな。
あ、土下座させたぜって出したんだ。
そう。
なるほどね。それは逮捕されるだろう。
それ逮捕されてるな。
それあったのおかしい、狂ってるよ。
ちょっと俺も調べたらいくつかツイッターアカウントなんか持っててね、なんかちょっとやっぱ頭のおかしい人だったみたいな、その人。
気違いだ
った
。
そう。うん、
まあ気違いだったら土下座で済むんだったらもう軽いもんだろ、土下座したべみたいな。
まあ気違い相手だとね。話通じないからね。本当に。
それこそあの廃棄くわらあの先生みたいなすごい綺麗な土下座だったりしたらさ、あいつもびっくりするだろうけどさ。土下座で済むならみたいな。土下座っていう、だから頭下げるの多いよね。俺もよく頭下げるけどさ、ペコペコペコペコするけどさ、 なんかこう企業側がなんか水ってこう謝罪会見とかでどうもすいませんでしたとかでペコってやられてもさ、うん、なあ
まあね、
うん、マニュアルだからね、
まあね、
なんだっけ、ふっと昔そんなこと考えたんだけど、うん、責任の取り方ってどうすればいいのかって、多分日本にマニュアルないんだろうなと思ってさ、
責任の取り方って
責任の取り方、日本の伝統文化の中でさ、うん、責任の取り方って例えばどういうふうにすれば責任を取ったことになるのかっていうのが、うん、日本の中で多分、うん、誰もよく分かってないんじゃないのっていう、多分欧米とかさ、うん、キリスト教とかさ、うん、ああいう、こう騎士階級とかなんだってきちんとあったところをさ、うん、ちゃんとしてこうミスした時の責任の取り方って階級で多分分かれてあったはずなんだよ、うんうん、日本の場合さ、うん、極端に言うと切腹しかないじゃん、うん、
まあね、
だからさ、うん、ここまですればごめんなさいにしたことになりまして、うん、一応もうこれ以上は責めないっていう部分のラインがないからなんかエスカレートしちゃうんじゃないかと思って、うん、
ああ
いうふうになんかちょっと、うん、
責任の取り方ね、
責任どこまですればいいのっていう、アジアにないのかな、なんか韓国とかも今すごいじゃん、
うん、でもアメリカとかあんのかね、
いや、あとヨーロッパの方にあるんじゃないかなと思って、キリスト教圏とかあっちの方にはさ、うん、
でも単純に責任取るって言ったら
合格とか、
研究とか、
やめるとかさ、うんね、うん、だから日本の場合それよりも先に、うん、お前頭下げろっていう、反省しろよって、
あ、うん、確かにね、確かに
だからエスカレートするんじゃないのっていう、今回の場合だって頭下げてまだ終わってないじゃん、ちっとも、
うん
ね、まあそれ以上はやめろよって気分ですよね、決まっちゃうからさ、うん、
まあね、
ちなみになんか島村の社員は辞めちゃったんでしょ、
辞めちゃったの、
なんか辞めちゃったんだよ ね、
まあ、ね、あそこまで拡散すれば
ね、そうだ ね、 そうだね、
あれ例えばさ、うん、あの場合島村の社員としてはどうすべきだったんだろうね、
いや俺なら警察呼ぶけどな、
うん、
まあ、そうね、威力業務妨害じゃん、
あんまりうるさく立ち去らないようだったら、
う
ん、謝れ謝れ言い続けるんだったら、
そうそうそう、
しかも土下座の強要はしろみたいなのがあったわけだから、う
んうん、俺だって酔っ払いが、うん、これも取れましたけど、うん、酔っ払いがすんごいでっかい一升瓶だ、一升瓶2つ持って、まあまあ、うん、うちの前で転んで落としたわけ、うん、ガチャーンって、うん、夏、うん、ガチャンと落としてガラスも酒もダーって散らばっちゃったわけ、うんうん、でパッと入ってきて、うん、おい大きく中ルトラ持ってこい、うん、行ったんで警察呼んだもん、大事になってました、ご用になってました、その後警察官の人がすごい丁寧に掃除してくれたけど、ちょっと警察呼ぶのやりすぎかなってちょっと思いました、すいませんって言いました、あんなことで警察呼んだら、おい持ってこいって言ったのは気に食わないんで、
あ、なるほどね、
うん、それはそう
だ、もうだだまって警察呼んだ、パトカーとかしちゃってちょっと申し訳なかった、
その酔っ払いどうしてたの、なんか恐縮しちゃってたの、
すげえビビって
すっかり酔いも覚めちゃった、
それは酔いも覚めちゃったそれは酔いも覚めるから昨日大きいところ持ってきてた、いや、単に俺はちょっと行き過ぎたかなと思うのはさ、本当持ってきてくれよとかさ、
うん、
ごめんなとかって言って一緒にやるんだったらやるけど、なんかこいつと思って
そこで警察呼ぶんだ、すげえな、
いやいや俺すいません、お願いしますって言って、うんうん、酔っ払いがって言ってさ、うん、でおまわりさんが自転車で来てさ、
うん、
でなんかちょっとごちゃごちゃやって、
うん、
お引き取りになろうかなと思って、うん、パトカー来ちゃったからさ、うん、やばいと思って、うん、すいませんっていうこんなことで呼んじゃって、う
ん、なるほどね、
うん、まあでも普通はあれじゃない、そこまで来たら威力業務妨害の領域だと、
うん、だよね、
うん、思うけどな、あの嘘か本当か知んないけど、うん、これ嘘か本当か分かんないんだよ、渡辺美希ちゃんのツイッターでさ、
うんうんうん、君の大好きな、
あなたも好きでしょ渡辺美希ちゃんのツイッターで、うんうん、特に問題はなかったのですが、うん、試しにユニクロで10着買って、うん、試しにクレームをつけてみました、
うんうん、
その時の店員の対応があまりに素晴らしく、
うん、
うちもこうあらねばならぬと身震いするほどの感動を受けましたみたいな
どんなの
知らない、
まあ、具体的には書いて
ない、それは書いてツイッターだから
身震い、
ただその、うん、意味もなくクレームつけてみるっていうさ
お前の態度はどうなの、
本当だよ、それはどうなのそれ嘘は本当はわからんけ
ど、どんだけ暇なの
いや、いかにも
ブラック企業対ブラック企業、ホコタテみたいな感じになっちゃってるなんかね、ワタミバーサ
ス身震いがする思いですよ、ね、うわ怖いな、嘘か本当か分かんないけど、 ミキちゃんならやりそうかなと。
やりそうだね。
じゃあその風俗の、
ま
あ、
これはちょっと運が悪かったんで、
う
ん、他のお店
も、まあ、そういうお店もありますよ、
ありますよってことで。でも、
いいお店です、
ね、ルールなんてないもんね。
そういや昨日さ、うん、警察24時みたいにやってたんですよ、はいはいはい、あれ最近さ、うん、まあ、前からね、うん、警察の、まあ、宣伝番組っていうのは分かってたけど、うんうん、昨日のひどかったっすよ、なんか。
やらせ
っていうか。いや、やらせっていうかさ、持ち上げ方が。あのね、なんだっけ、結局、違法営業の風俗店、はい、違法営業の風俗店をガサ入れして、取り締まる、生活課かな、
生活安全課、
ね、生活安全課だよね。の、刑事にそのガサ入れの様子を密着してさ、うんうんうん、でガサ入れするところまでお客さんとかもちょっとまあぼかしはもちろんかかってるから、うんうん、あれだけど、お客さん何してんのみたいな感じでこう、うんうん、っつって、うんうん、じゃもう風俗嬢がペラッペラペラペラ喋るんだよ、うんうん、この人ね出張でこっち来てね、あのビジネスホテル泊まってるからたまたま来たんだってみたいな話全もうベラベラ喋ってた、
地獄だ
よ、うわやだとか思いながらさ、
地獄
だほいでさ、その一連のガサ入れのコーナーのおしまいにさ、うんうん、その生活安全課の、うん、まあ責任者がちょうどメガネかけてる人で、うんうんうん、頑張れメガネのヒーローみたいなさ
番組がね、
風俗のガサ入れにメガネのヒーローとか言って、
まあ、気はない
ヒーロー呼ばわりちょっと持ち上げすぎじゃないの
気分的にさ、風俗のガサっていうとさ、そんなにいじめんなよ、
そうそうそうそう、気分的にさ、客側で見ちゃうからさ、
いやー俺じゃなくてよかったみたいな、
本当に今日もメガネのヒーローは頑張るのだ頑張れメガネのヒーローみたいな感じで持ち上げてるからさ、警察20つってここまで持ち上げてたけどってしかも風俗のガサ入れをここまで昔から持ち上げてたかな、最近ちょっと度が過ぎてねえかと思ってさ、うん、ちょっとそんなこと思ったね、
なんかじゃあ覚醒剤取締り犯とかなんてもっと持ち上げなきゃダメじゃんね、なんかね、
うん、そうそうそうそうそうそうそう、うん、な感じで思った日々です、はい、ということで映画行きましょうか、
はい、はい、
映画、はい、じゃあまずはノー男から行きますよね、
はい、ノー男、
はい、はい、ノー男、うん、ということでね、2013年制作、うん、
今年ですよ、
今年ですかね、はい、小説首都
なんて読むんでしょうね、売りを、
売りを、売りをですかね、首藤さん、
はい、
書いた小説の男、江戸、第46回江戸川乱歩賞受賞作ということでね、前選考委員の満場一致で受賞が決定したという小説の男の、映画化、実写映画化ですね、はい、生まれつきの常識では考えられないほどの高い知能と驚異的な肉体を兼ね備えるも人間らしい感情はない謎めいた男、ノー男をめぐるバイオレンスミステリーね、残忍な手口の無差別連続爆破事件を追う刑事の茶屋でいいんだ、
茶屋
過去江口洋介は犯人の居所を突き止めるが、身柄を確保できたのは身元不明の鈴木一郎過去生田斗真だけ、共犯者とみなされた一郎は犯行が常軌を逸したものだったため精神鑑定を受けることに、担当となった精神科医和紙屋麻里子過去松行靖子は感情を表さない一郎に興味を持ち彼の過去を調べ始めるがという、うんうん、そういう、お話ですね。はい。監督は滝本智之監督。
一月に劇場で見てるんですけど、
はい、
勘違いしてて、うん、トレーラーじゃなくてその石油を積んだトレーラーみたいなのが、うん、ドーンと爆発して。うんうん、 もう道路いっぱいに火がブワーッと広がるすごいアクションがあったっていう記憶したんですけど、それ藁の盾でした。
そうそうそうそうそう
あれって見直して、あれないな、あの爆破シーンどうしたんだろうみたいな。でこの間藁の盾見直したら、あ、こっちかみたいな。ちょっとね、ボケてました。
老化
現象ですよね。っていう、まずはそんな感じで。
ちょっとあのそれにで、それ絡みで言うとですね、はい、俺もね、藁の盾の時にさ、予告編でそのバーンって言ってたんだ。俺ね、あれトレーラーじゃなくて新幹線だと思ってたわ。で、俺藁の盾見ててさ、あれなかなか新幹線のドカーンってシーンねえなと。
新幹線大爆発で。あ
れだ、トレーラーかこれと思ってね。
いろいろ廊下がね、
いろいろ廊下がね、大変です。
廊下現象ですね、これね。
本当大変です、はい、廊下が。
まあ、まずはそんな感じです、
私。はい、私はね、あの久しぶりになんかとんがったエグちゃんが見れて、
う
ん、
怒ってましたね。
で、すごいなんかちょっと、はい、例の昔っぽいソバージュでさ、とんがってた、ね、最近江口洋介ってなんかいいお父さんキャラみたいでさ、 CM でもすいませんでしたみたいなさ、うん、でもお父さんかっこいいみたいなさ、そんな CM やってるだけども、ちょっととんがったエグちゃんが久しぶりに見れて、なかなか良かったなと思って。
なるほど。
東京ラブストーリーの時のなんか、
あんなに怖かった
けど、あんなとんが怖くないけどね、ちょっととんがってるけどね、うんうん、私からはとりあえずは今以上です、
は
い、
よかったところはよかった、江口洋介がよかった、
江口洋介がよかった、うん、そうそう、
あの、まあ、良かったところ、良、はい、かったところというとね、俺全般的に良かったんだけど、うん、最初のさ、うん、最初のわす、これは期待できるぞと思ったのが、
すごいと思うんだよね、あれがね、
最初のね、
びっくりしたでしょ、
びっくりするんですよ、最初のシーンで、もう、わ、こいつは、このスタッフは多分信用できると思ったのが、松行靖子がね、バスに乗ろうとすると、もう出ちゃうんですよ。で、出ちゃうバスの中から、クソガキが、わぁ、バカバカ、ざまみろみたいな。
おばさん
バカみたいな感じで。
はっきりと、おばさんって言うね、おばさん。
そうそうそう。それで、松行靖子が、チッって言ってさ、で、見てるこっち側も、なんであのガキって思うんですよ。そしたら、そのバスがドカーンって爆発して、しかも、
そうなんだよ。
しかも、さっきの子供が丸っこげになって、もちろんあの CG だから、そんなにあの現実感ないんだけど、あの丸っこげになって、あの背中から火吹きながら、助けてーって言って、あのこっちに向かってくる映像がありまして、あーまずね、その描写をやること自体、
あれね、びっくりするんだよ。本当によくやったなと思って。
そうそうそう。
こんなこと。
普通のね、プロデューサーだったらそこで腰引けるんですよ、まず。いや、これはちょっとなんか、声だけにしとこうとか、直接的に描くのはやめようとかって考えるんですよ、腰の抜けたプロデューサーだったら。やっちゃうところが、うわ、こいつら、妙な自主規制しねえ人たちだと思って、これはちょっと、腰を据えてみようと、襟を正して、見ようっていう。またさ、その、最初にこう、その子供に対して、憎らしいと視聴者に思わせといて、ドカーンって、来るもんだから、なんか、自分たちが試されてる感じになっちゃうんだよね。お前ら、さっきこの子供たちに憎いと思ったのみたいな。でも、こうなっちゃうんだぜ、みたいな。こうなっちゃったらどうだ、みたいな。
黒焦げなんですよ。
こうなっちゃったらどうだ、みたいなさ。もう本当にね、なんか、感情をね、もうなんか揺さぶられるような、あっちゃ行ったり、行かされたり、こっちゃ行かされたりで、もう視聴者、おら、お前ら、っていう風になんか試されてるような感じがして、うわ、ちょっとこれは襟を正してみればっていう感じにさせられたね。ちょっとそこがね、まずちょっと、そこでガツンと来られたの、ね。
いや、久しぶりにオープニングでガツンと来ましたよ、あれは。ただ、なんだろう、すごくさ、多分下手なんだろうけど、下手なことが功を奏してるのはさ、あれ、助けてなんて言えないじゃん。あの状態だったら子供って、
まあ声は出すね、まあ出ても叫び声
だったりするじゃん。そこら辺が 嘘っぽいからさ、助けて助けてっつって、どうやってあの爆破の中から降りてきたかと思うんですよ。もうカットがあると子供が雨の中真っ黒焦げの子供がこっちをよろよろ歩いてくるだけになってるんで、あれがずるっと落ちてきたりさ、何も言えずにフラフラ歩いてきたりするともう、もう多分プロデューサーでもダメですよ。ちょっと待ってって、これはいくらなんでもっていうことになるけど、久々にオープニングでちょっとガスッとくる感じはありましたね。
いや面白かったですよ俺基本的には、うん、生田斗真って俺あんまり映画見たことなかったんだけど、うん、いや結構いい役者なのかな、
取り上げたうちで取り上げた映画では源氏物語、
源氏物語、
源氏物語っていうあの傑作
でも源氏物語より他に俺も見てないよ生田斗真って
、源氏物語は、まあ、そんなに、まあ、映画としてどうこうって別として、うん、そんなにそんなに悪いってイメージはなかったけど、うん、でもいいなと思いましたね今回見て、うん、生田斗真
人間失格か
人間失格に出てたね、うん、
人間失格
人間失格に出てたね、
あんま俺知らないんだよね、
う
ん、
ジャニーズの役者として
ジャニーズ、
ジャニーズだけどアイドルではないんだよね、
そうそう役者
役者一本で、ね、役者一本でやってる感じの、
結構面白かったですね、うん、全体的に。
でこの能男のさ、はい、さっきの ドカーンっていうさ子供も衝撃的だったけど、なんか生田斗真が子供の頃預けられてるあの施設の、うん、もうあれもなんかちょっと強烈だったんだけど、なんかあの
頭おかしい子たちが
あれああいうの集められてるっていうの
ちょっと今あるのかなって感じするよね。
いや今その描写ありなのか
って、そうそうそう、それでさ、もう
つまり頭のおかしい子供たちが反復の行動を延々としてるってうーってうなったりするようなのをずっと冷え取ってるんで、
そうそうそう、もう
これいいんか、
これいいのかなみたいなさ、うん、何かと、なんか。
何かとね、何かとね、ちょっとこの描写、例えば、この描写ありかっていうので言うと、松行役、このお母さんとかね。
ああ、そうそうそう。
なんか出てくる人物、出てくる人物、なんかちょっと、やばい、やばい雰囲気、プンプンなんですよ、なんか。お母さん、あれ特殊メイクだよ。
特殊メイクしか、
扇風機おばさんみたいなさ、感じになっちゃってさ。これはありなのかと思いつつ、
これね、これね、松井キャスカのね、お母さんの描写がリアルでね、最初にマリコって呼ぶじゃない、マリコって呼んで、あれはテレビのリモコンが壊れたっていうことでマリコって呼んでるんだよね。それで返事しないで言うとマリコって怒鳴るでしょ。あれリアルなんですよ。あれはこれ書いた人とか演出した人を身近にいたなっていうのはね、すんごく分かってね、怖いのよ。あれね、あーです。
あーなのね。
あーです。
あーなのね。
あーです。その病気、心の病とかじゃなくて、認知とかになり始めても、ブチッと急にスイッチ入って、ガーンって切れたりする人っているので、こう、あーなる。で、すごくそういう描写が妙にリアルで、それから松井貴康子が、お母さんに、あんたは昔からそのバスの事故に巻き込まれなかったので、あんたは昔から運がいい子だからねって言われると、松井康子が吐き捨てるように、あんたの娘であること以外はね、吐き捨てて言うじゃん。あのセリフもリアルで、あ、お前知ってるなこいつっていうのがちょっと伝わってきて、ちょっとね刺さりました、その辺。
そうなんだね。
これね、まあ、いろんな映画からいろいろとこう、まあ、オマージュというかパクったりこうイメージ変えたりしてるわけですけど、大きく言うと2つあって、1つはもう羊たちの沈黙ですよ、羊たちの沈黙で、もう1つはアジョシなんですよ。これ韓国映画のアジョシ、ウォンビンなんですよ。で、ノ男っていうのはウォンビンなのよ。ウォンビンのアジョシ、アジョシっていう映画の主人公、もしそのレクター博士がウォンビンだったらっていう、
はい、
そういう映画です、これ。
俺結構ダークナイトとかは意識してんのかな
と思う。まあでも敵役、ちょっとジョーカーメイクしてたからですよ、違うの。
いや、そうしてたしてた。ていうかさ、なんかアメコミ映画っぽいんですよ。ダークナイトの、なんか、例えば主人公、原作とどれだけ違うのか分かんないけど、例えば主人公っていうのは大金持ちの資産を受け継いでるわけ。
それ原作通り、
まあ、原作通り、うん、で、
あ、そっかそっかそっか、
原作で、やっぱり
バット
敵がね、敵がジョーカーっぽいし、で、なんか の男 と、うん、あの犯人、うん、女の2人組の、うん、特にあの主犯の方ね、はい、のあれがなんかコインの裏表みたいな描き方されてるじゃん、
されてる、
うん、だからちょっと意識さしてんのかなとは思ったの、
ね、ああダークナイト、それは、うん、あのダークナイト当然、う
ん、でガンガン爆発するじゃん、うんうん、で、うん、あの辺とかダークナイトのなんか日本的なアンサーみたいな感じでやってんのかなと思ったの、
うんうん、それは当然入ってるんじゃないの、うんうん、ただエアダクトって、うん、やっぱりあれなのかね、あの非常用電源で動くのかなとかさ、
あエアダクトって今あれ使ってんの、リアルに、リアルにああいうの使って
んの、あんまりないよね、病院でも
原作書かれたと思うのはちょっと昔だから、うん、それそのままやってるっていう感じなんじゃないの、結構爆破のシーンで笑っちゃったけどね、あっちこっちでドッカンドッカン引くし、意外とスローモーションで綺麗に撮ったりするんですよ、爆破のこう窓がボーンと出てきたりするし、ね、でもあの女の子たち2人組の女の子が病気を抱えてて余命いくばくもないという設定は、俺別にそれ語らなくてもよかったんじゃないのっていう、まあ、ちょっと説明方な気はしたけどね、
入れ込みすぎてる感じ、
入れ込みすぎてる感じ、設定をね、それ別になくてもただ単に愉快だからやっちゃってる、
純粋役みたいな感じ
みたいな感じでね、純粋役で綺麗な女の子でさって言ったらかっこよくていいんじゃないかって気もするけども、
確か原作はあれ男なんだよね、
男です、う
ん、性格付けはあんな感じなの、
いやもう普通に別に意味もなくケラケラ笑って人がこう 爆死するとか死んでいくのが楽しくて、うん、こうやってるっていう、うん、
共犯者はいない、
いない、単独
犯、一人だけでや
ってる、単独犯、単独犯、あと残念なのがそのものすごい身体能力であると、うん、要するにアジョシであるっていうさ、うん、アジョシはすごい身体能力なんだけど、うん、の男の身体能力が本当に超人的だったっていうのさ、うんうん、どっかでこう対決のシーンとかで見せられると、あの よかったかなという、う
ん。途中では見れるけどね、なんか、ね。
そう、
本当の主犯との対決ではちょっと、うん、確かに、
うん、ちょっともうちょっとあのかっこいいところ。うん、確かね、確か原作、俺原作とねコミカライズとね両方も読んでるんですけど、うん、あの漫画版で印象に残ってるのは。うん、すごい女の子に爆弾がくくりつけられてて、廊下の奥でものすごいこうワイヤーが張り巡らされてる、それを能男がヒョイヒョイヒョイヒョイヒョイって言って女の子の爆弾解除して、爆弾解除したと思ったら逆回転で全く同じようにしてヒョイヒョイヒョイヒョイって戻ってきちゃうっていう、あ体の動きこいつ記憶してるのか、
体の身体能力と頭の記憶力みたいなの、それは面白い
っていうのが、えっていう、そう、そのあたりはちょっと再現してもらってもよかったのかなという気はするけど、あとあのチャヤさんの、後輩の男の子、はい、ケイジさん、うん、何度もやられすぎだなっていう、
あのねほらなんかあの女のとこがいるなんかアジトに行ってさ、うん、開けた時にバーンってなってさ、あれ落っこちてたよ、あれすごいなと思って、
すごかったまあスタントなんだろうけどお前本当に
言ってないよ、俺すげえなと思ってさ、うん、
意外と多分なんですよ、ね、何度も何度もやられて、うんうん、染谷翔太のさ、うん、
あれも、ね、あの話の下り、あの下りの話もすごかったね。
それが
最後。
ね、
それが
あれね、うん、原作にないんですよ。
あれ原作にないんだ。
ないのよ。
いや、それはちょっとやっぱすごいんじゃない、
う
ん、
だから、すごいなと思って。これ、テーマ一言で言うとさ、うん、要するに、人を殺してる、喜んでるようなやつは、反省しないから、死ねって話なんですよ。
治らねえよ。
もう治らねえよって話なのよ。悪意あるなという。ただ、ある意味で誰もが持ってることで、あんなもん刑務所に入れたって治らしねえよっていうさ、うんうんうん、じゃあ殺していいのかって言ったら、いやそれもまたそういう気持ちになってるのを、うんうん、まあ能男がバンバン殺してくれるという、うんうん、あれはもう完全にあの原作の、原作じゃない、原作にない話で、映画のオリジナルで、
いやすごいすごいすごいね、すごいと思うよ、
嫌なシナリオなんですよ、
嫌なシナリオだよ、嫌な感じ、
でも、うん、そういう意味で言うと気合がすごく、
うん、気合入ってると思う、うん、
あの長だるみはするんですよ途中で、
確かにね、 確かにね、
残念ながら、うん、その能男の過去を探っていく
あたりはね、実は俺もそこでちょっと寝ちゃってもう一回見直したんだ。あそこでもちょっと重要だから、うん、
重要ではあるけど今現在進行形で起こってる事件が、うん、あのもう
結構強烈だ
から ほったらかしになっちゃうんだよね。あそこで動きが全然なくなっちゃう、うん、あそうというようなあの、うん、そういうようなね欠点はあるにしてもやっぱ、うん、まあ面白いよね。
まあ面白い映画だと、うんうん、
近年のこういった最高スリラーの日本映画の中ではピカイチなんじゃないの、
うん、いやそこまで褒める、
うんうんうん、
あそう
だと思いますよ。
いや俺も気に入ってはいるけど、うん、うちのそこまで褒めるかなと思ってさ、俺かなり個人的にこれ思い入れがある。
うん、いやそこまでだと思いますよ。そこまであると思いますよ。言っていいと思いますよ。
まああの爆破のシーンで子供吹き飛ばしたあたりでかなりちょっと動画してるよね、うん、
あのね、あと最高スリラーの犯人とかってこれこれに出てくるあの女の子たちってあれ、うんうん、ギリギリなんだよね。ギリギリ
やってますな。
みんな死ねばいいんだみたいなさ、あの累計的に落ちりすぎて間違い一歩間違えるとねギャグになっちゃうんですよ。こんなやついねえよって、ああもうこうなっちゃうんだよな日本人がやるとさみたいになっちゃうんだけど、いやなかなかねうまく演出ギリギリのところで、
ギリギリの
ところで。あのかっこいい感じになってるので、うん、かっこよくってもうむちゃくちゃ憎たらしいじゃん。
まあまあかっこいいんだよねあの二人が、うん、あの足長いしさ、うん、片っぽの相棒の方の女の子、うん、あれ松田龍平の奥さんなんだって。
へえ、あそうなんだ、うん、
途中で死んじゃう
二人
で
死んじゃう、まあ、モデルさんで、
あの人は松田龍平の奥さんだもん、うん、へえ、こんな人と結婚してんだ松田龍平みたいな、うん、
やっぱ憎たらしいけどかっこいいみたいなさ、
うん、かっこよくなってましたよ。
俺のあの二階堂ふみのまあ主犯の方、あれちょっと頭良すぎじゃねえかなと思ってさ、
まあまあまあまあ
まあ、まあ、さっき言ったそのギャグと一歩間違えばギャグみたいな、ちょっと頭良すぎじゃねえかなと思って見ててさ、
子供にしては
そうそうそう、14歳だっけ、16歳ぐらい、
16歳でしょ、
だってで、あのえぐっちゃんの相棒をくくりつけ、うん、あのダクトの爆破を設置し、うん、みたいなさ、でいつの間にか松行靖子を、手術台の上にさらに縛り付け、
うん、そうそうそう、
ちょっと頭いいっていうね、う
ん、そして語られてきて、そしてシャイヤさんに電話かけるときは、うん、調子どう刑事さん、イファナマフェアのねセリフまで引用するっていう憎いやつで、
なるほどね、うん、そうだなと、ね、
でも確かに頭よ、うん、普通なんか、うん、やっぱりあの二階堂ふみ、うん、の、あのなんかかっこよさがなんか、うんうん、リアリティを出してるんだね、そのなんか頭の良さに。
いや俺でもあのなんだろう、これ最後茶屋さんが映るじゃない、
うんうんうん、
死ねみたいな顔して、
うんうんうん、
結構スッとしました、
うんうんうん、
あれはざまめろと思ったんで、うんうん、悪役としては
まあね、
まあ、よくできてる、
よくできてる、
よくできてる、うん、下になんかあのこうインプラントしてるんでしょ、なんかナイフかな、
あの角みたいな、
角みたいなインプラントしてるんだけど、 それもうちょっとはっきり見せてくれてもよかったんじゃない
かな、うん、細かいツッコミところは俺気づかなかった、
写真を舐めるのよ、ベーンって下で、うん、そうすると写真がピーって切れちゃう、下にこう、うん、カッターみたいなのをインプラントして埋めてるって、アイランドキスしたら大変だろう、
あれキスしてたじゃん、
うん、だから血みどろなんじゃない、
ね、
それがいい、
それが血みどろなんじゃないですかね、あのね、俺個人的にすごくこう、このシナリオというかこの映画が気に入ったのがさ、まずあの日本人って本当に羊たちの沈黙好きねっていうのを再確認できた、最後羊たちの沈黙ギリギリのところで羊たちの沈黙っぽいじゃない、いや日本人やっぱす好きねーっていうさ、みんな真似する、おそらく日本映画にすごく影響を与えたうちの一本だっていうのを確認できたのと、あとあのなんだっけ、多分ねアナザーヘブンっていう映画だと思いますが、松井康子が未来から来た生物に乗っ取られて頭がおかしくなっちゃうようなところがあって、その映画を見て以来 私は松井康子が映画の中でひどい目に遭うのを見るとこうやっぱグッときちゃうんですよ。これ本当に個人的に松井康子がひどい目に遭ってるのを見てなんか苦しんでるのを見るのが好きなのよ、松井康子。で俺爆破のシーンもそうだけど、爆破のシーンの後で茶屋さん、茶屋刑事と松井康子が初めて会う。で茶屋刑事が松井康子に一言、おい先生、あんたが助けた子供、うん、さっき病院で死んだってよみたいな、うん、学生とするじゃないですか。そこまでダメ押しする必要はないで、あ、これは松井康子をひどい目に遭わせる映画なんだっていうのでカチッとハマって、それ以降本当にひどい目に遭うでしょ、松井康子。そこまで松井康子いたぶらなくてもっていうぐらい、松井康子がとにかくやることなすこと、うん、裏目に出てくるって、あの本当によくできてるなと思うのは、松井康子が言ってることっていうのは正論なんですよ、罪を憎んで人を、罪を憎んで人を憎まずで、人間には更生するチャンスがあるんだから、自分が積極的にこうやっていかない、つまり死刑制度を廃止すべきだし、社会、みんなこう更生していって社会の一員として受け入れていかなきゃいけないっていう正論なんだけども、どっかさ、俺たちとしてはさ、いやそれはちょっと切り落とすぎねえなと。ただこのシナリオがよくできてるのは、松井康子の生き方そのものっていう自分で実践してるから、それを本当に自分の道が殺されてそれを乗り越えて犯人を許そう許そうとしてるから、一応太刀打ちできないのよ、この物語が薄っぺらくない。松井康子の、あの理屈が薄っぺらくないってそれで太刀打ちできないんだけど、その松井康子がコテンパンに叩きのめされるので、もう見てて痛快なんですよ。あ、
もう一村勃金金
なんですよ、ね、これ本当によくできてるなと思って、あの正論を吐くやつでここまで実のある正論を吐かしておいて、コテンパンに叩かれる、つまり悪いやつは死ねっていうことを言うんだためだけに、こんな悪意のあるシナリオをよく作ったので、もう一つ立派なのが、松井康子は正論を吐くけど、能男っていうのは自分が正しいことをしてるとか間違ってることをしてるって一言も言わないんで、
ないね、
ないんですよ。結局動物が、あの強い動物が弱い動物殺してるのと同じだから、全く別の世界に生きてるから通用しないんだよね。そのあたりの理屈に対しても、あのなんていうの、正論に対して正論でぶつかるんじゃなくて、行動で全て潰していく、そして正論でも何でもないっていうあたり の、 あの置き方もやっぱりよくできたし、
起きてるとできてるね、どっちが正しいとかっていうあれじゃないん
ですよ、言わないのよ、それよりもみんなで残酷なショーを見ようぜ、人が死ぬとこ見て笑おうよっていう、そういうねじくれてる映画なので、ちょっとあのここに含まれてる悪意は結構筋金入りだと思います。中だるみはするけども、大したシナリオだと思いますので、まあ、うちのが言うように、あの日本のサイコサスペンスの中では、まあ、近年まれに見る、
だと思いますよ、
あの松井家はそこに私とセックスしたいって言わせるシナリオのね、
いやらしい
シナリオだみたいなさ、こう松井家はそこは髪の毛直してると犯人が出てきてさ、そんなに何度も鏡見られたって自分いい女よ先生みたいなさ、言わせてみたいでさ、あ、松井家は好きなんだなと思って言いましたよし、もっといじめてくれみたいなもちろん役の上でね、実生活は幸せになってほしいですけど、
なるほどね、
おすすめです、
おすすめです、皆さんも見てください、ということで、はい、はい。